その12。まだ外は夜明け前の薄明かりでした。もう1時間経たなければお日様は昇らないでしょう。その時、11人の兄弟はお城の門のところへ来て、王様にお目通り願いたいと頼みました。けれどもまだ夜が明けないのだから、そんなことはできないと言われました。王様は眠っていらっしゃる。それをお妨げしてはならないのだというのです。それでも兄弟は頼んだり脅かしたりしました。近衛の兵隊が出てきました。いや、そのうちに王様まで出ておいでになって、どういうわけかとお尋ねになりました。するともう兄弟たちの姿は見えませんでした。ただ11羽の野の白鳥がお城の上を飛びかけていきました。人民たちが残らず町の門に集まってきて、魔女の焼き殺されるところを見ようとひしめき合いました。よぼよぼの痩せ馬が一頭、罪人の乗る馬車を引いてきました。やがてエリーザは粗末な麻の着物を着せられました。あの美しい髪の毛はきれいな首筋に乱れたまま下がっていました。頬は死人のように青ざめていました。唇はかすかに動いていました。そのくせ指はまだ緑色の麻をせっせと編んでいました。いよいよ死刑になりに行く道々も、やりかけた仕事をやめようとはしませんでした。10枚の鎖帷子は足の下にありました。今11枚目をこしらえているところなのです。人民たちは集まってきて口々にあざけりました。見ろ、魔女が何かブツブツ言っている。賛美歌の本も持っていやしない。どうしてまだ嫌な魔法をやっているのだ。あんなものバラバラに引き裂いてしまえ。こう言ってみんなひしひしとそばへ寄ってきて、鎖帷子を引き裂こうとしました。その時11羽の野の白鳥がさーっと舞い降りました。馬車の上に止まってエリーザを囲んで翼をバタバタやりました。すると群衆は驚いて後へ引きました。あれは天のお諭しだ。きっとあの女には罪はないのだ、と大勢の者がささやきました。けれど誰もそれを大きな声ではっきりと言い切る者はありませんでした。その時役人が来てエリーザの手を押さえました。そこでエリーザは慌てて11枚の鎖帷子を白鳥たちの上に投げかけました。するとすぐ11人の立派な王子がすっとそこに立ちました。けれど一番末のお兄様だけは片手なくって、その代わりに白鳥の羽をつけていました。それは鎖帷子の片袖が足りなかったからでした。もう一息でみんな出来上がらなかったのです。さあ、もうものが言えますとエリーザは言いました。私に罪はございません。すると今目の前に起こった出来事を見た人民たちは、尊いお上人様の前でするように一斉にうやうやしく頭を下げました。けれどもエリーザは死んだもののようになってお兄様たちの腕に倒れかかりました。これまでの張り詰めた心と長い間の苦しみがここで一度に効いてきたのです。そうです、エリーザに罪はありません、と一番上のお兄様が言いました。そこでこのお兄様はこれまであったことを残らず話しました。話している間に何百万というバラの花びらが一度に匂い出したような香りがプンプン立ちました。 塩木柱の前に積み上げた火あぶりの薪に一本一本根が生えて枝が出て花を咲かせたのでございます。そこには赤いバラの花をいっぱいつけた生け垣が高く大きく揺い回されて、その一番上に星のように輝く白い花が一輪吹いていました。その花を王様は摘み取ってエリーザの胸に乗せました。するとエリーザはふと目を覚まして、心の中は平和と幸福とでいっぱいになりました。その時残らずのお寺の鐘が一人でになりだしました。小鳥たちがたくさん固まって飛んできました。それからそれはどんな王様もつい見たこともないような盛んなお祝いの行列がお城に向かって練っていきました。